FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。今日はゴールデンウィークのど真ん中、皆さんはどちらかに行かれたでしょうか。これから旅行に行くよなんて方もいらっしゃると思います。特にキャンピングカーをお持ちの方なら、この連休はチャンスですよね。ちょっと家族で遠出なんて考えている方も多いんじゃないでしょうか。すでにキャンピングカーの保有台数は10万台を超えているとも言われていますので、この連休に何台かのキャンピングカーとすれ違うこともあるかもしれません。ところでキャンピングカーのみならず、他の自家用車なども一斉に動き出すこのタイミングで、特に気をつけたいのがマナーの問題です。無用なトラブルを避けて快適で楽しい旅を続けるためにも、今日はマナーについて取り上げたいと思います。お話をお伺いするのはキャンピングカーライフ研究家の岩田和成さんです。岩田さん、よろしくお願いします。
はい、もしもし、よろしくお願いします。
岩田さん、今岩田さんはどちらにいらっしゃるんでしょうか。
はい、今ですね、実はですね、キャンプカーマガジンという雑誌の取材で、はい、北海道に旅している最中でして、現在は函館にいます。
いいですね
ですね、仕事でそういう旅ができるっていうのは本当に悪徳ですね。
はい、やはり北海道はまあキャンピングカー乗りにとって憧れの地でもありますんで、多くのキャンピングカーとすれ違いますか。はい、
そうですね、一本道だとかなりこう手振り合ったりとか、キャンピングカー同士で楽しいこう交流がありますね。
なるほど。
はい、
さて、いろいろお話をお伺いしていきたいんですが、岩田さんはキャンピングカーなどの自動車専門誌の制作や講演や取材などで活躍されていらっしゃるようなんですが、はい、岩田さんがキャンピングカーに出会ったのはいつ頃だったんでしょうか。
そうですね、僕は大体10年ぐらい前だと思うんですけれども、もともと僕全然そのキャンピングカーとかアウトドアとか全く無縁の生活を送ってまして、
はい、
アメ車が大好きでずっとアメ車乗ってたんですよね。
はい、
で、まあ、その子供が生まれてキャンプとか登山をそこからものすごい勢いで始めまして、うん、でまあ、そうしたライフスタイルがこう変化していく中で、まあ、その家族と充実した時間をもっと過ごしたいなって思って、そのアメ車を売って、まあ、キャンピングカーを購入した。
やっぱりそこからハマりましたか。
そこからハマってですね、まあ、今キャブコンですね、はい、バンコンからまあキャブコンに乗り換えて、で、まあ、家族と一緒に800泊以上ですね、今まで旅をキャンピングカーで旅をしてきました。
でも僕もそうなんですけど、やっぱりキャンピングカーに乗って仕事もしながらっていうのは楽しいですよね。
そうですね、それが仕事になるっていうのは本当に幸せなことだなと、実感しますね。はい、
ただ今日はマナー問題についてお話を聞いていきたいと思います。
はい、
まあ、サービスエリア、パーキングエリアなどでいろいろご利用なさってる、まあ、ユーザーの方って多いとは思うんですが、サービスエリア、パーキングエリアで休憩する際、我々キャンピングカーユーザーは注意しないといけないことってあると思うんですが、どんなことを気をつけないといけないでしょうか。
は
い、
そうですね、公共駐車場っていうのは基本的にその宿泊施設ではないっていうことをまずは肝に銘じるべきだと思うんですよね。
はい、
で、そのマナーに関しては、RV 協会の方でですね、挙げられている、公共駐車場でのマナー厳守10か条、そこにも集約されていると思うんですけれども、うん、公共駐車場っていうのはやっぱりそこを使う人たちのための駐車場であり、うん、基本そこで許されるのって休憩、仮眠の範疇、
はい、
なのでそこを理解してですね、特にそのキャンピングカーの場合は、まあ、キャンプ行為ですね、
うん、
例えばその駐車場でサイドオーニングを展開して、椅子やテーブルを出して食事をしてるとかですね、うん、まあ、そういったこう光景をこう道の駅とかで見かけることもまあまああるんですね。
はい、
で、まあ、それはやっぱり公共駐車場であるから、絶対にやっぱりやってはいけないっていうことですし、うん、基本キャンピングカーって目立つ車なので、うん、周りから見てこう不快感を与えるようなですね、ことがないように、うん、まあ、気をつけたいですよね。うん、
やっぱり自分たちだけが使ってるんじゃないんだという普通の日常生活のある意味ではマナーと一緒ですよね。
本当そうですね。やっぱり基本で僕相手に対する思いやりだと思うんですよね、マナーって、はい、なのでその周りの人が嫌だなって思うようなことをしないっていうふうに、まあ、常に心がけるべきだと思いますね。
はい、そしてキャンピングカーの宿泊場所としては RV パークやキャンプ場などが、まあ、ありますが、はい、ここでももう同じですよね。好き勝手にやっていいわけではありませんよね、うんうん、
そうですね、まあ、RV パークキャンプ場っていうのはその公共駐車場とは違って基本宿泊できる場所なので、
はい、
まあ、こうなんだろう、大手を振って泊まれるんですけれども、
うん、
それぞれやっぱり RV パークは RV パークの、キャンプ場はキャンプ場のルールがこの中でありますので、
はい、
それはもう厳守しなければいけませんね。特にそのキャンプ場に関して言うと、
はい、
周りがそのテントの方が多いんですよね、
はいはい、
うんうん、基本やっぱりキャンピングカーだけの当然場所ではなくテントキャンパーの方が多いんですよ、
うん、
でテントキャンパーって基本その布一枚なので、うん、僕らが思ってる以上にその騒音とかですね、話し声とかってすごく筒抜けだったりするんですよね、
うん、
なのでやっぱりその夜静かにするとか、
はい、
まあ、ほとんどのキャンプ場で発電機の使用は禁止になってますし、
はい、
まあ、僕なんかの場合はこうあれですね、 FF ヒーターあるじゃないですか、
はい、
FF ヒーターは別に禁止なわけではないんですけれども、うん、やっぱりその排気の音が結構な音がするので、キャンプ場のレイアウトによってはその向きに気をつけたりとかっていうことを僕しますね。
なるほど、まあ、とにかくあくまでも常識を持って行動するっていうのが一番なのかもしれませんね。
本当にそうだと思いますね、まあ、その常識というのは正直難しいところではあるんですけれどもね、
はい、
僕いつも、まあ、800泊以上こう旅してて、僕自身はそのキャンプ場を使うことがメインなんですけれども、
はい、
特にその公共駐車場を使われる方とか、まあ、その周りに不快感をとにかく与えるような行為をしないっていうことは心がけた方がいいと思いますよね。
はい、岩田さん、今日はいろいろな話ありがとうございました。
とんでもないです、ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp までお送りください。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉J二郎でした。